ゆずきちとポンカンのほろよいセブン。
はい、あ疲れましたね。あ、カシャリですか。
カシャリお疲れ様です。
カシャリカシャリですね。お疲れ様です。
あ、ダメ人間の象徴ストロングゼロ
ナイスストロングです。
ナイスストロング
ナイスストロング
なんとあれらしいですね。外出先でストロングゼロを見歩いてたらナイスストロングで、
はい、治安の悪いところでストロングゼロ飲んでたら知らん兄ちゃんからナイスストロングってこう乾杯をされるらしいですね。
それいいコミュニケーションだと思いますけどね。
いいですよね。ちょっとテンション上がりますよね。
テンション上がる。でそれ以上でもそれ以下でもない感じやろ。そのまま立ち去っていくのが一番かっこいい。
そうですね。それだけですね、
うん、
もうすれ違いざまにやってほしいです、
ね、やってほしいな。そういう世界になってほしいわ、
はい
ね、いやなんかすごい湿気ですね今。
すごいっすよね。ほんま今週ずっと天気悪いですもんね。今日は一応雨は降ってないですけど、
うん、
はい、昨日もなんか雷鳴ってましたし、
じめっとしてな。
明日明後日とかも天気悪いんですよね。なんか
あ、そうな
んみたいですよ。
でも明日もうすでに金曜日やんか。
そうなんですよ、
うん、
まさかの木曜日ですよ。まさかの木曜、びっくりしました、
ねえ、
はい、
ちなみにさ、あの最近の JR の電車ってな、
はい、
エアコン聞きなさすぎてない？
あ、そうです。あ、でもね、以前めっちゃ聞きすぎてませんでした？
うん、そうやねんけどな。なんか今までの弱冷車が今の普通の冷房車みたいになってる感じがすんねんけど。
あ、まあ確かにそうですね、聞きは弱くなってる気はします、
う
ん、
そう
ね、
でそこに行っての今の弱冷車ってもう常温ちゃうのって思うやつ。
そう、送風ですか、
ね、送風なんちゃうかな、
はい。
ただぬくい空気かき回してるだけなんちゃうかなと。
あの送風な上に内気循環してるかもしれないですよ
もうなんかいろんな匂いとかがもう入り混じって、
はいはい、ね、電車のマークの中にあの丸い矢印がね、ああ書いたマークが光ってるかもしれないですね。
一回ボタン押せってもう外気取り込めてって
外気取り込めて、
いやちょっとあのそこの田んぼで焚き火してるからちょっと煙入るから今って
そんなやつですね、
うん、あるあるやろ、
はい、
田舎の高速道路で煙入って気がちっていうやつ、
はい、気がちって すごいなんかスモーキーになりますね。
スモーキーね、いぶされ感満載
はい、いやでもほんまね、この1週間あっという間でしたね。
そうやな、あっという間すぎて、はい、やりたいことが一切できてない感じがする
んやけどな。そうなんですよ、一切できてないんですよ。
なんかなあ、決めた予定に流されて流されて。
そうですそうです、もう、まあ、決めたんはね、自分で予定は入れてるんですけれども、うん、まあ、それに従って動いただけでしたね。今週ね、まともに昼ご飯食べれたのが今日久しぶりでしたわ。
あ、そうなんや。
でもね、なんか移動とか何やあって昼ご飯食べられへんくて夕方とかっていうのが多かったんですよ。
あ、なるほどな、大変やな。やっぱり盆明けはやっぱしわ寄せが来るんですよ、全てにおいての。
来るんですかね。
うん、それをしわ伸ばし習慣よ。
まあそうですね。
盆明けは、あ、これいいね、このネーミング。ほろ酔い図鑑。
しわ伸ばし習慣。
ほろ酔い図鑑よ。でね、あの、
はい、
前回というか昨日、あの、Spotify の話を、
あ、はい、
したじゃないですか。
いえいえ。
で、まあ、その話の前段で、あの、キャストボックスとか、ヒマラヤの、
はい、
ちょっと悪口言っちゃったやんか。
言っちゃった、なんかそんなんもあるけど、みたいな感じでしたっけ。
う
ん、
そうそう。で、パッて、はい、今日キャストボックスのアプリ見たら、リスナー6人減ってた。
それ多分ね、関係ないと思いますよ。
いや、今までな、減るってことなかったんよ。はい、
あ、そうなんですか。
微増って感じだったんやけど、
はい、
ここに来て一気に6人減ったってことはもう確実になんかもう影響しちゃってますよね、
はい、
これ、
はい、なんて言ったんでしたっけ。
え、あの、勝手に番組登録させられて、あまつさえ広告まで表示しやがって、こっちにはいつでも
よこさんと。その人たちは、あ、これは違うんやと思って、うん、Spotify に移動してるかもしれないですよ。
そうかもしれんね。
はい、あ、こっちじゃないんだって。
ああ、そうやな。こっちじゃ、はい、こっちじゃ、ゆずきちさん喜ばへんねやと。
喜ばへん。喜んでますけどね。
喜んでるよ。
はい。喜んでます
けど。その証拠に、一応リスナー数確認のために見てるしな。
はい。6人減ったのに気づいてますからね。
そうやな。
はい、
結構、ハートが弱いですから。
打たれ弱いです
もんね。打たれ弱いですからね。
はい。
はい。ということでね、なんと、
はい。
ホロウェイセブン。
はい。
200回です。
あ、本日。
はい。
あ、珍しいですね、そういう記念をちゃんと言うのって。
ああ。
はい。
まあ結構気にしてましたんでね。
200ですか。
200回。まあ、だからどうしたっていう話ですけどね。
はい。
まあ、3年ちょいで200回ですか。
3年。3年ですか。
何やってんねやろな、俺ら。
ねえ。ねえ、何も成長してないですよ。
いや、成長してる。いや、だから成長はしてるやん。だから痩せて太ったやん。
そうですね、成長、うん、まあ、お腹成長していってますけどね、は
い、いや脂肪の超回復ってやつやろ、これ言うてみたら。
超回復しすぎですよ、ダメダメ、
長いスパンの超回復。
いやいや、
もう今となっては俺もストロングゼロで、ちょっと、
はい、
堕落し始めてる感じはするんやけど、
そうですね、う
ん、何を学んだんやろね、このポッドキャストを通して。
ね、えでも環境は随分変わりましたよね。
そうやな、
はい、
環境なめっちゃ変わったな。
3年間であ
んだけ息巻いてスタジオあるんでスタジオでやりましょうよみたいなことをやって、はい、2年ぐらいしたらスタジオ潰れて、
はい、
ね、えでお互い子供生まれるやらなんやらでも
う、そうですよ、
もうちょっと会うのやめようかみたいな遠距離恋愛みたいな感じじゃないですか、
はい、
今
はい、そうです。
電話で、長電話するような感じで。
感じでね。
うん。まあ、携帯も変わりつつも、やってますよと。
はい。
なあ。
ねえ、変わりましたね、いろいろ。
うん。変わったな。職種も変わったしな。
変わりましたね、だいぶ変わりましたね。うん、
新しい命も2人生まれたし、
はい、そうですね、うん、子供生まれたのが一番でかいかもしれないですね。
家族は増えたっていう、もう人生の生き字引やね。
いろいろね、うん、あと何年やってるか分かんないですからね、まだまだやってるかもしれないです、
うん、下手したらこれ葬式で流されてまうで。ちゃんと情報管理しとかな。特に俺やな。
僕ですね。
俺が、
そうですよ。
うっかりこのシーサーブログのパスワードをどっかにメモって置いといて、急にここで心臓ドクンって言って死んでもうたら、なあ、
はい、
遺族の方々が。
もう奥さんはね、
うん。よかれと思って。
奥さんからしたら大切なデータですよ。
うん、そうやな。
ね。
で、まあ、葬儀屋さんにちょっと、お亡くなりになった夫の、なんか記念になるものってありますかって言ったときに、ああそういえばこういう音声ファイル、ネットラジオのポッドキャストの音声ファイル、はい、
そうですね、
ポッドキャスターっていう。
でもね、元気な、ね、時の声が、うん、肉声がねたくさん残ってるわけですから、
だからできるだけ若い頃の方がいいと思うんで、まあその最初の方にやった、この旦那が、一人で VR でなんか膝枕して耳かきしてるアプリを実況してるこの音声をぜひお葬式
の。そのチョイス、そのチョイスするの多分ね、うん、奥さん、ゆずきさんのこと嫌いでした
よ。嫌いやったよ。
はい、そのチョイスは。
ああ、これ、ああ、これ、お兄ちゃんと言ってる、お兄ちゃんと言ってるって。今日は泊まってってもいいんだよって言ってるって。
ね、生き恥さらしてじゃなくて、ほんま死に恥さらしてますからね。
恥さらしてるから
。死してなお恥さらしてますから。
そうやで。やばい、ちゃんとな、死んだ時のためのデータ管理ってちゃんとしとかなあかんし、ある意味、その、ポンカンの、はい、その辺の情報管理は、俺が握ってるわけやからな、こういう意味では。
うん、そうですね。
うん。
そうですね。僕のも入ってますからね、
これ。入ってるからな、別に。遺書に俺が、そのポンカンのデータはきっちり、公開データベース、 もうストレージサービスにも公表するようにお願いしますみたいなことを言ってしまうかもしれない、はい、それでお葬式に流されるかもしれない
知れないですね、まあ、テレビで前やってたのがなんかそういう亡くなった人のデータとかが分からなくなるのが問題やみたいな感じのなんかありませんでしたっけ。
あ、所有権はど誰にあるのかみたいな、
うん、で奥さんが旦那さんの携帯電話とかね、あの写真とか入ってたりするのが欲しいって言っても、ね、パスワードがなかったらあげられないみたいな。
そうそう、あれ俺ちょっと一言物申したいんやけど、
は
い、あ
れですよね、僕も物申したいんですよ。あれ
だからあれやろ、多分俺見たやつも一緒やと思う。死ぬ前にタイムスリップしてなんかあれやろ、はい、おじいちゃん今のうちにパスワードをメモに残してここの土地手帳に書いて、ま、私の分かるところに置いといてって助言するやろ。
はい、ね、
まあ、ふざけんなよって感じ。
はい、もうねバカか君はと。いろいろおかしい、どっから突っ込んでいいかよく分かんないですけど、ね、
どっから突っ込んでいいかマジで分からない、はい、そんなもん何もかも一緒くたりしたらあかんわな。まあ、確かに銀行系はもしかしたらまあ必要かもしれんけれども。
そうですね。なんか遺書とかと一緒にしておいてほしいですね。そういうのはね。
さすがにな、Facebook とか Twitter は勘弁してあげてほしい、ね、
はい。そうですよ。あの、携帯電話とパソコンはもうそっとしておいてください。
うん。
はい。お願いですから。
もう、そうやで。
ね、ちゃんとあの、Google ドライブの方にはあげておいて、そっちのね、なんか、うん、ユーザー ID とかはね、残しといたらいいかもしれない
です。鍵かかってるフォルダーはもうそういうことやと。
はい、
もうそれこそその USB メモリかなんかに落とし込んで、缶オケと一緒に焼いてあげてください、それ
を。焼いてあげてください、本当。
ぜひともね。
読む奥にまで持っていきますよ、
もう。うん、まあ、そういう意味で俺も缶オケの中に入れるものって大体そういう系なんやろな、データなんやろな。
すいません、電子機器はやめてください。
毒ガスが出てきますので。考えなきませんよ。
はい、
はい、ということで、前回はポンカンガの片山津温泉、
はい、ええ、
言いましたけど片や俺はルリ系温泉に行ってきました。
いいですね、ルリ系温泉、近いですもんね、うん、北摂からね、
近いね、1時間で行けたわ。
はい、
うん、
あのバイク乗ってた時は休日になんとなくどっか行きたいなって時はとりあえずルリ系温泉行ってましたもん。
そうやね、うん、
はい、
今は結構また進化してるからね、なんかあのグランピングがメインになりつつあると。
そうそう、そうそう、僕の時はグランピングなんて全くなかったんですよ。
ただの旅館みたいな。
温泉と宿泊施設、いや温泉と宿泊施設と、あとね椎茸狩りとバーベキューと、
あ、はい、
あとなんかちょこちょこっとあったんですけど、
うん、
はい、
まあ、結構
だいぶ広なってんですかね。
まあ、広くもなってるやろうな、そのグランピング施設が一つ二つあって、はい、離れとか言って、ね、あのコテージもあったりして、
おお、ほんなだいぶ変わってそうですね、
結構いいですよ。まあ、でも今回は家族をちっちゃい子おったからグランピングじゃなくて普通の旅館の方に泊まったんやけどね。
ああ、そうなんですか。多分ね、うん、うちやったら今グランピング行くかもしれないですね。
いや、ぶっちゃけグランピングで良かったと思うわ。しっかりしてた。
ジメジメしてるかもしれないですよ。しっかりしました。
でも多分なエアコン入ってると思うので。
あれ何でしたっけ、最近あの持ち運ぶエアコンみたいな売ってるじゃないですか、クーラーみたいな。
あ、そうなん、な
そな水入れてなんかやるやつ、四角い。
なるほど、それで
イオンで売ってましたよ。
イオンで売ってたんや、はい、なんでもっとないよ、ね、さんはほんまに。
ここ冷えクーラーかなんか分かんないですけども、なんかそんな感じ の,
名前の。なんか卓上に置いて、もう自分の顔だけ冷やしたいとか、はい、そういう感じのやつ。冷やしたりなんか、
普通に四角いやつで、全然持ち運びができる感じですね。ちっちゃくて。でね、なんかその、うん、名前がなんか、ここ冷えかなんか、そんな感じの、日本語をもじったようなやつなんですけれども、
うん、
あの、商品説明のね、
うん、
動画がね、思いっきりあの海外の通販番組なんですよ。海外の通販番組をさらにこう日本語吹き替えしてるみたいな。
まあ、テレコンワールドだよね。
そうですね、もうこれ日本の商品ちゃうんかいって思いながら。
ああ、でも7980円でいいやん。
あ、そうそうそう、そうなんですよ、
うん、
言うてもあれ電気的に冷ましてるわけじゃなくて水の気化熱
そやろうな、
やったと思うんですよね、うん、せやからほんまに涼しになるんかいって思うんですよ。このジメジメの時やったらなんかあんまり意味なさそうな気もしますね。
湿度は下がらんと。 いう形かな。
湿度上がるんちゃいますか、気化熱やったら。
かもしれんな。
ね、ですから、そもそもジメジメしてるから、蒸発しないんで、ただの送風になりそうな気もしますね。
でもこれ、あれやな、USB 給電になってるから、モバイルバッテリーでもいけるんやな。はい、
そうなんです、うん。ソーラーチャージャーでもいけるんですよ。
もう今時も USB で給電できない家電はもう、
ね、ダメですね。はい、
うん。なるほど。そういうのもあってって、ちょっとなんか話がずれたけれども。
はい、グランピングの話でしたね。すいません。
そうですね。ルリケ温泉行って、まあ、
はい、
グランピングはしてないけれども。
はい。
まあ結構ね、元々ある旅館とかその辺をちょっと改装したりとか、まあ、業態変えてみたいな感じやから、はい、若干ね、
はい、
結果的に評価はいいんやけど、最初に行った人、はい、初めて行った人にとっては、結構なんか、
はい、
分かりにくい感じだったよね、なんか。
ああ、なんか、増築、増改築してるからちょっと分かりづらいってことですか、う
ん、それに加えてなんか、うん、まあ、グランピングであるとか、別館のその、温泉施設入り放題とかいうオプションも実はついてたりとかっていうのが、まあ、実はそれを聞けば分かるんやけど、その、最初のチェックインの時にズワーってめっちゃ説明されんねやんか、口頭で。なんか、
宿泊。それ用紙欲しいですね。
そうそう。だから、もともと、その隣にはスーパー銭湯みたいな施設あるんですけど、これは宿泊者の方やったら結構無料で入り放題なんで、カウンターのところで、私、ここに泊まってますっていうのと、部屋番号言ってもらったら、無料で行けますので、みたいなことを、ちらっと言うんやけど、ただ、説明書にどこにも書いてへんの、
それ。それはダメですね、ちゃんと。うん、口頭で説明されたことを後で目で見て分かるように資料はね、
そうやね、
必要ですよね。
しかも困ったんかな、はい、俺が今回泊まった部屋っていうのが、はい、部屋番号かな、カタライっていう部屋番号やったやんか、はい、なんかちょっとおしゃれな旅館のよくあるやつやんか、はい、なんかそれっぽいフレーズ、
そうですね、数字じゃなくて何々の案みたいな感じですよね。
そうそうそう、カタライ
って、僕こないだ泊まったの浮舟でしたよ。
浮舟とかやろ。なんか覚えやすそうで覚えにくい感じやから。
はい、働いて。はい。
で、ちょっと距離あるところの温泉施設行くもんやから、そのカウンターのところで、はい、お部屋番号お願いしますって言った時に全然思い出されへんねやんか。
なんか4文字の平仮名やったな、
寄り添いやったかな、みたいな。そんな。あ、語らいですかって、あ、語らいですって。
あ、寄り添いで語らいが出てきたんですか、その人。
というかな、多分な、ふと語らいっていう部屋がありました、はい。で、横に部屋がありましたって、横の部屋のな、扉見たら部屋番号はそこ101ってなってんねやんか。
じゃあ、語らいって何なんですか？
おそらく、施設の中で、ひらがなの部屋番号は、語らい一つしかないんちゃうかなっていう予測やな。他は普通に101、102とかになってんちゃうかなって。
なるほど。深い理由がありそうですね。
うん、深い理由は。なんか、霊がもともとおるんちゃうかなとか。
はい。霊なんかこう、
霊が
収めるために、
そうやな。
ね、鎮魂のためになんかそういう、ね、名前にしてるかもしれないですね。語らいってなんやねんって話ですよ。
霊が語らってたんかなという
。はい、
うん。
集まってくるんじゃないですか。
そうやな。
はい。
あともう一つちょっと不満というか、あったのが、はい、なんかあれやねん。予約したときに、
はい。
ネットで予約したんやけど、
はい。
到着時間を入力するところがあったんやんか。
ああ、よくありますね、うん。はい。
リストボックスで。
はい。
あ、だからまあ、結構早めに行こうかなとか思って。で、はい、11時到着って したんやんか。
はい。
この時ね、その11時到着ってした時に、
はい。
ポンカン、チェックインはじゃあ何時とかって思う？
え、11時でしょ
って思うやろ。11
時じゃないですか。はい。
思うやろ。あ、俺がおかしいわけじゃないやな。はい、よかった。だから11時到着ですっていう風に入力して、パンと予約して、はい、OK です。で、予約完了のメールが来ましたっていうところのその文面にも、11時到着って書いてあるから、はい、で、受けたまわりましたってなって、
はい、
で、要は11時に目標にして行ったんよ。で、カウンターで、あ、すいません、
はい、
ゆずきちです、みたいなこと言うて、で、カウンターの人がさっき言ったような大量の説明をいきなりブワーってしだすわけなんか。 で、はい、10分ぐらいずっと聞いてて、
ペラペラ言ってはるわけですね、
うん、もう大体10分のうち9分のことはほとんど覚えてないんやけど、
はい、
あ、はいはいはい、わかりましたっていうことで、あ、じゃあ、チェックインは14時なんでっていうことで、そのまま追い返されてやな。
あ、多分ね、そのね、到着時刻何時ですかって入力するインターフェースがおかしいんですよ。
うん、
多分そもそもチェックインが早くても14時からの施設ってことですよね、多分。
そうやと思うね。
はい。
だからそこはどっかをくまなく探せば書いてあるんやろうけれども、
はい。
泊まるものとしてはその予約完了メールしか見えへんやん、はい、言ってみたら。
まあそうですね。まあ確かに11時チェッククイーンってなかなか無理ですけどね、うん、
あ
確かに
結構やるやんって確かに思って
やるやんって感じですよね。
だいたい10時チェックアウトで11時チェックイン、1時間でやりきれるのかいって、
ね、普通お昼挟みますよね。
そやんな。
はい。
で、まあ、
でもまあ入力できることがおかしいですね。
そうやね。だからその
普通入力できるのかな、なんかいつも遅めにしかやってないんであんまり分かんないですわ。でもいきなりそんな11時到着とかね、うん、
まあ、早くて10時とかやったやんか。
はい。
最速で11時、あ、10時が入力できたんやけどね。
あ、そうか、いろんな施設があるから、それらの施設がもう使えるけれども、
う
ん、
そうそうそう、だから11時から。
宿泊施設のチェックインは
14時です。
ああ、なるほどね。あ、なんか、なんかまあまあ、わからんでもない気はしました。う
ん、まあ、わからんでもないんやけど、
はい、
だったらそれは予約完了メールに書いとかな。
はい。チェックインは14時となります。
うん。ね。
欲しいですね。
っていうところが、やっぱり、なんか、初心者としては、ちょっと、困るところ。だから、こういうので、2回目以降は分かるやん。
はい。
あ、ここは、理系は、14時チェックインやから、ちょっと気をつけろ、という。
はい。で、説明もね、10分の1しか理解しなかったですけども、今度はプラス1理解できますから、10分の2は理解できるわけですよ、ね。
そうやな。
はい、
お前俺何回行かなやかんねん。
10回行ったら全部満喫できるじゃないですか。知らんかった、こんなとこ行けてんやって、なんか5回目ぐらいになるかもしれないですよ。
こんな裏道やったんやと
か。いや、
2階に売店あったんやとか。5回目ぐらいに分かんない。
ちゃんと見てくださいよ。
そこは地図書いてるやろ。
はい、
っていうようなね感じでありましたけど、で今回選んだのがバーベキュープランっていうのがあったんよ。バーベキューもできるんですよ、
はい、
ルリ系は。
じゃあ晩ご飯はバーベキューみたいな。
そうそう、バーベキューが選べるっていうことでバーベキューにしたんですけど、うん、でも日帰りでバーベキューできるところでもあって、
はい、ああそうですね、うん、僕は日帰りでバーベキューしたんで、
そうそうそう、はい、だから到着したテーブルにはその日帰りバーベキューする人用のメニューがポッと置いてあったから、ちょっと何気なく見てたら、なんか3段階にプランが分かれてて、まあ、上中下みたいな、松竹梅みたいな感じのやつ。
はいはい、
で、まあ、その後、自分がその宿泊者用のプランみたいなのがあるみたいで、まあ、それが、はい、まあ、運ばれてくんねやんか、食材が。
はい、
なんか、どえらい豪華でさ、はい、なんていうか、
まあ、晩ご飯ディナーですからね。そうそう、ランチとディナーの違いですよ。
ベーシックスタンダード、はい、まあ、最上位が海鮮プランっていうのは日帰りの最上位やねんけど、それのさらに上にとんねんか。
はい、なんか、まあまあそんなもんちゃいますか、
うん、それにさらにチャーハンにデザートにおにぎりまでつくみたいな、
ね、チャーハン
チャーハンがつく、チャーハンっていうかガーリックライス、
ガーリックライスですね、うん、なるほど、
みたいなのもつく。
わかります、わかります。
すごい量やったで、ほんまに。
食べきれないぐらいでした。
イカほぼ丸一匹。
ああ、いいですね。
ホタテ4、2個とか。
はい。
海鮮シリーズが、エビも4匹みたいなのが、多分もうその最初の一皿で俺的には今、その時胃腸炎やったからもう限界やったんやけど。
それはまあこちらの理由ですけど、はい。なるほど。
限界やったんやけど。で、第2弾にその、はい、それこそ豚、鶏、牛がもう3段階で来るわけよ。
肉来ますよね、そりゃ。うん、もうそりゃそうですわ。
牛なんかはあれやで、ハサミで切るタイプのあの長いやつが来たりするわけよ。ちゃんと一仕事
して。大きいやつですよね。で、 で、奥さんと、ゆずきさんと、あと、息子さんはまだちっちゃいですから、そんなに食べないですし、ね、下の子はまだ赤ちゃんですからね。
息子もな、腹の調子悪かったからさ。
2人前でいいですよね。
あまあまあ、基本2人前やね。もう大人2人っていうベースやったから。はい、でも、それでも、俺がまず 食われへんかったから、もう、ほとんどに、
はい。奥さんもそんな食べるタイプじゃな
さそ
うです、
ね。そんな食べるタイプじゃないから、でもまた極太のソーセージがもうなんかプレーンと辛口みたいなのが日本ワンセットで来るわけよね本当に。
ああまあまあまあいいじゃないですか。
もう超ぶっといのが来たり。
多分普通やったら大満足コースなんでしょうね。
超大満足やな。大学生やったらあの、はい、ただ大学生が超腹いっぱいになる感じのやつやな。
うん、まあまあタイミングが悪かった。感じですね、
そうやな、アラフォー夫婦が食べるような量じゃなかったわ、は
い、うん、
でもまあ要は値段と比べたらだいぶお得感はあると思いますよこれは。
ああなるほど、ああじゃあいいじゃないですか。
体調万全の時に行ったらめっちゃ楽しめると思う。
はい、それはね、
うん、
はい、それはもうゆずきさんの責任です。
そうやね、胃腸炎だから。
はい、
はい、もうその日の夜中に盛大に吐いたから俺もオールリセットしてしまったから、
ね、その辺また万全な感じで行ってください。そ
う
そ
う、だからまあいい意味でリベンジしたいなということはあります
ね。そうですね、今度はちゃんと満喫するぞみたいなね。そうそうそう、感じで。
で、あとはまあ、問題の温泉施設だけど、別に問題って先に言っちゃってるけど、はい、別に問題でも何でもないけど、
はい、
家族風呂が入れるんですよ。
ああ、いいじゃないですか。あの、時間予約みたいな感じですか。
そうそうそう、40分間限定でできるんですけど、はい、これはちゃんとした施設で良かったんですよね。
はい。
昨日ポンカン言ってたような、まあ、暑すぎずもなく、ぬるすぎずもなく。
はい、もなく、ちょうどいい感じで。
ちょうどいい感じで、ヒノキの。
あれですね、あの、ちゃんとあの自動湯沸かしやったんですね。
自動湯沸かしでね。
はい、
ちゃんとした温度に。
ちょっと41度とかその辺にしといてくれたんですかね。
やってましたからね。これはもう家族水いらず、水はあるけど水いらずでやらせていただきましたけどね。
はいはい、よかったじゃないですか。はい、
で、いわゆる別館というか本、まあ、実質本館やんだけど、本館の方にはあの本気のその銭湯みたいなのがあって、はい、まあ、そこは、まあ、日帰りの人やったら1500円払わなあかんところ入り放題と、まあ、タオルとかも借り放題みたいな、岩盤浴とか行きまくり、はい、で水着着用で混浴風呂もありと、
はい、
いうような感じで、プールもありというような感じでね、
うん、まあ、結構何でもだいぶ豪華ですね。
できる感じで、イベントも結構突起あの季節ごとに結構やってて、今やったらカブトムシ撮ったりとかイルミネーションとかいうのがやって、
それで一泊いくらぐらいですか。
まあこれもオンシーズンやったから結局1万4000円とかやったけどね。
あ、え、人大人1人一泊で、
大人1人、そう。
あ、でも意外安いっすね結構、うん、
だからまあ全て込み、まあ、何もかも込み込みで4万ちょいやったけど、
うん、え、ああ、一泊ですか。
うん、一泊一泊
一泊で、あ、じゃあ他で、あ、込み込みっていうのはいろいろ物買ったりとか。
あ、そうそうそう、全部の買い物がほとんど旅館付けにできるんよ。その最後の生産も加えれるから、
まあまあまあ、はい、
まあそんなもんですね。
そんなもんですね、うん、ああ良さそうですね。あ、ちょっと嫁さんにも話してみましょう。
うん、あのゆずきちが言ってるやつやでとかって言えへん、それ。あのゆずきちさんが言ってるやつでしょ。
誰やってなりますか。
あんな話半分でいいよと。話半分でいいからって。
いやいや、でもまあ、もともと結構好きな場所なんで、
うん、
久しぶりに行ってみたいな
と思います。あ、ぜひ行ってみてくださいよ。本当にいいと思いますよ。
わかりました。
はい、
では、すみません、今、声がこもったところで、
そうですね。
はい、もう私も家に帰らないといけないので。
おしまいだよ。
おしまいです。
ということで。200回でした、
はい、でした。ホロ酔いセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグシャープホロ酔いセブン、メールではラジオ.ホロ酔い7@gmail.com、
説明文にあるメールフォームのリンクから簡単にメールが送れます。メールテーマはリンク先の説明文をご覧ください。すべてのほろ酔い7の綴りは HOROYOI7 です。皆様からのご意見、ご感想、ご質問、ネタ提供などお待ちしております。